さて今回は愛知県の岡崎市を一緒に見ていきたいと思います。
はい。
徳川家康公生誕の地っていう、まあ、非常に強い個性を持つ町ですけども、手元にはですね、公式の観光サイトから、あと地元密着のブログ、それから歴史資料、さらに、AI を使った地図サービスの試験提供なんていう、プレスリリースまで、結構多様な情報が集まってるんですよね。
そうですね。これらの資料をこう紐解いていくと、岡崎のその歴史の重みと、まあ、現代的な活気みたいなものが、なんかうまく融合してる様子が見えてきそうですよね。単に情報をこう並べるんじゃなくて、家康公のイメージが強いこの町が今の時代、そしてそうあなたにとってどんな顔を見せてくれるのか、そのあたりを一緒に探っていけたらなと。歴史の重さと現代の、まあ、軽やかさっていうか、その交差点が見えると面白いかなと思いますね。
なるほど。ではまずその歴史の核からいきましょうか。やはり家康公関連ですね。お墓参りっていう習慣、これ資料で見てちょっと面白いなと思ったんですが。
ああ、お墓参り。
ええ、江戸の後期に始まったそうで、神社を巡る岡崎十二社っていうのと、お地蔵様を巡る岡崎36地蔵、2つの霊場巡りだとか。
はいはい。
これ200年以上前の人たちと、まあ、同じ道をたどれるっていうのは、なんか歴史の深さを感じますよね。
それは本当にそうですね。特に象徴的な場所としては大樹寺でしょうか。ここはその家康公が桶狭間の戦いで敗走した後に、まあ、自害を思いとどまって遠離江戸緊急浄土っていう。
ああ、有名な。
汚いこの世を離れて平和な極楽浄土を求めると、まあ、そういう教えを得て再起を誓った場所とされてますよね。で、有名なのが本堂から岡崎城をこう一直線に望むビスタライン。
あ、ビスタライン。
この景観がその市の条例でちゃんと守られているっていう点、ここにやっぱり歴史を背負う町のなんか強い意志を感じますよね。
条例で守るっていうのは相当なことですよね。すごい。一方で家康公がお父さんの菩提を弔うために建てた松王寺。
はい。
ここは境内に松王寺横丁っていう、なんか昭和レトロな雰囲気の商店街が今もあるそうですね。
みたいですね。お寺の中にこう生活の場があるっていうのは非常にユニークだなと思います。
他にも家康公ゆかりの菅生神社とか、夏の菅生祭の花火は全国的にも有名だとか、本当にたくさんの寺社が町に溶け込んでるんですね。
ウィキペディアの情報なんかを見てもその数はまあ圧倒的ですよ。あと古い絵図なんかを見ると東海道が町の中心をこう貫いていて、古くから交通の要衝だったこともよくわかります。つまりその家康公だけじゃなくて多くの人々の往来とか信仰っていうのが層のように積み重なって今の岡崎の土台を作っている、そういうわけですね。
なるほど。歴史が点じゃなくて面として層として存在していると。
そういうことです。
で、その歴史の層の上に今の暮らしとか現代の魅力がどう、まあ、花開いているのか、地域ブログのオカトピーを見てみると、例えば昭和7年創業の和泉屋さんのみたらし団子とか。
ああ、美味しそうですね。
あとは昔ながらの洋食屋さんという感じの喫茶ピープルのランチとか、結構具体的なお店が紹介されてて、なんか歩いてみたくなりますね、こういうのを見ると。
なりますね。そういう日常の魅力もちゃんとすくい上げつつ、一方で公式の観光サイト岡崎お出かけ波なんかを見ると、まあ実に多様な現代の関心ごとに応えようとしているのがわかりますよね。例えば人気 YouTuber の東海オンエア、彼らの聖地巡礼マップなんていうのもちゃんと用意されてる。
へー、それは今時ですね。
そうなんですよ。他にも季節限定のかき氷街道とか、もちろん歴史散策、それからなんと愛犬と一緒に楽しめるコースまであるみたいで。
愛犬と、それはすごい。
だから歴史一辺倒ではない、かなり柔軟なアプローチですよね。
ここまでその多様なコースを用意するっていうことは、やっぱり家康公っていう、まあ、巨大な看板だけでは現代の多様化した観光客を全て引きつけるのは難しいっていう、そういう意識の表れでもあるんでしょうかね。
それは十分に考えられると思いますね。歴史は大事にしつつも、それだけじゃない多様な入り口をと。で、さらに興味深いのが、少し前の情報にはなりますけど、 AI を使ってその個々の利用者の興味に合わせておすすめのスポットを提案するっていうデジタルマップの試験提供も行われたという記録があるんですよ。
ありましたね、その情報。
ええ、 まさにこう多様な入り口を用意しようっていう試行錯誤の一環と言えるかもしれないですね。歴史っていう縦軸と現代の多様な関心っていう横軸を、まあテクノロジーも使いながらどうつないでいくかみたいな。
なるほど。歴史の重厚さがあって日々の暮らしの温かさもあって、そして現代的な観光戦略もあると。短い時間でしたけど、岡崎が持つなんか複数の顔というか、そしてそれらをつなごうとする努力みたいなものが少し見えてきた気がしますね。
そうですね。家康構成誕の地っていう他にない秘蔵に強力な歴史的なアイデンティティを、まあ核に持ちながらもですね、歴史ファンだけじゃなくてグルメだったりアニメとか YouTube のファン、さらにはその新しい技術に関心を持つ層まで、本当に多様な現代の人々とどうやってつながって街の魅力を伝えていくか、資料からはその試行錯誤の様子が伺えますけど、その最適なバランス点っていうのはおそらく今も探求の途中なのかもしれないですね。あなたならこの歴史と現代がこう交差する街にこれからどんな可能性を描きますか？